この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
久々のメイドインミュージックですけども、今日は雪藤教授さんにゲストにお越しいただいております。
こんばんは、雪藤です。よろしくお願いします、
はい、お願いしますね。
お願いします。
いろいろね、今日はね、雪藤さんの音楽性について話を聞きたいと思うんですけども、
はいはい、
ね、まずはライブのパフォーマンスについてお話いただけますか。
はい、ありがとうございます、僕のそのライブパフォーマンスなんですけど、まあ一人でやってるんで、うん、その弾き語りのイベントとかに、はい、まあ、呼ばれるのはもちろん多いんですけど、基本的にその僕自身はバンドサウンドっていうものがすごい好きなんですよね、もともと。なんでその僕のステージを見てもらった方はわかると思うんですけど、
うん、
普段からリズムトラックっていうやつを使ってやってるんですよ。
やってますね。
そのボスのコンパクトエフェクターなんですけど、 RC3 っていうやつで、まあいわゆるループステーションっていうやつなんですけど、はい、まあどっちか言うとインスト系の方が使うことが多い機材なんですけど、
うん、
その中にリズムが数種類入ってて、でまあそれを駆使してその上にギターをかぶせてやっていくみたいな、そういうスタンスでいつもやってますね。
なるほどね、うん、結構だから一人でやってるというよりは厚みがありますよね。
そう、だから何かやっぱ人と違うことをこうやっていきたいっていうのもあるんで、
うん、
なかなかそれを使ってやってる人も少ないんで、そこにまあ目をつけて今やってるんですよね。
なるほどね。
で、まぁ、あ、ちょっとこだわりっていうことになるんですけど、
はい、
カラオケを PA の人に渡して、これ流してくださいって言って、そこに歌ってるわけではなく、
うん、
そのリズムトラックっていうものを自分のこの足元で操作しながら、ストップ、ゴー、あとはボリュームのアップダウンっていうのを操作しながら、そのリアルタイムで現場でやっていくっていう。
なるほど。
そのライブを僕はやってるつもりなんですよね。
ですよね。
またそれを全く使わず普通の弾き語りだけのパフォーマンスっていうのもこう織り交ぜながらやっていく、
うん、
でそれでこうステージの中でこう強弱つけられるかなと思って、
うん、
そういう感じでやってますね、うん、
なかなか奥が深いですね。
そうなんですよ。まあ見たらただのバカかなと思われるんですけど、
まあ僕はそう思ってましたけど、
あれ来たでこれまあ一応それなりに、暗いところで一人で考えて、
うん、
今日はこれで行こうっていうのは、まあ一応考えてますね。
結構ね、ミュージシャンってね、それが大事だと思うんですよ。だから、そんなことばっかり考えて、友達がいてないっていうのが大事かなと。
いやいや、確かに。
ですよね。そのぐらい本当考えないといけないと思うんですよ。うん、
孤独な
作業が多いですね。そうそう。だからね、みんなね、ギターを弾けばね、モテるとか思って始めるわけですけどね。
あ、最初はね。
うん、
あ
けど、バンドに没頭しすぎて、全然もうモテなくって、もう寂しい人生を送るというのは、本当ですよね。
めっちゃマイナスな、マイナスイメージしかないじゃないですか、ミュージシャンそれ。
まあまあね、けども曲がかっこよかったりすると、だんだんファンが増えてきて。
一瞬の花を得るために。
そうそうそう。
まあまあまあ、男の美学としておきましょうか、
それですよね。
はい。
はい、まあまあ、そんな雪藤さんなんですけども、ちょっと話はずれましたけども、
うん、
雪藤さんのステージを何回か見させていただいたんですけども、ステージでギター2本使ってますよね。
あ、そうですね。
はい、ね、どういうふうに使い分けてるんですか？
ギター1本目はですね、
うん、
ギブソンの LG2 っていうギターなんですけど、
はい、
これはギブソンにはまあ珍しく、すごく軽くて、
うん、
でピックガードついてないんですよね。
あ、そうなん。
で、その、ボローンって弾いた時にすごいこう、まあ、いい意味でチープな音がするっていうか、すごい軽やかな感じの音が鳴ってくれるギターなんですよね。
はい。
で、こっちのギターで、レギュラーチューニングで、
うん、
比較的そのメローな曲とか、あとはこう、小気味にこう、ちゃっちゃっちゃって刻んでいくような、ちょっとジャズっぽいような曲。
はい。
そういうのをやるときにこのギターを使ってます。
ああ。そうやって使い分けて。
そうですね。
やってるっていうことね。はい、まあ、結構バラードなんかやったら、そちらのギターで。
そうですね。
はい。こう、聴かすというか。
そうですね。
ね。はい。まあ、先日ね、ちょっとライブ行かせていただいたときに、持ったんですよ。
え？
こっそり。 ゆきとうさんには内緒で。
あ、いや、僕、見てました。
見てました。どんな音かなと、生の音が。
その、リッチじゃないでしょ、あれ。
そうそうそう。なんかね、普通のギターみたいな。
うん、その、なんか中古屋さんにかかってる、なんかすごい昔の安いギターとか、
はい、
そういうイメージですよね。
そうそうそう。で、ネックが太くって、
あ、太く感じました
。ちょっと太く感じてね。けど、ステージで鳴ってる音っていうのは、どういう表現していいのかわからないけど、聞きやすい。だから癖がないからいいのか、
はいはいはい、
っていうとこですよね。
はあはあはあ、あのね、僕そのアコースティック ギターっていうものについて思うことがあるんですけど、
はい、
みんなあのよくそのギター思想とかして、チャラーンって弾いて、ええ音やな、なんかきらびやかやなとか、うん、芯があるとか結構言うんですけど、僕がまあちょっとその音音痴なのかわかんないんですけど、
はい、
そのギターって特に僕らはその歌を歌う時に使う道具なんで、
うん、
その歌を歌った時にどうなのかっていうところが大事だと思うんですよ、
うん、なるほど。
そのギター単体の音の素晴らしさももちろんあるけども、
はい、
やっぱその持ち手のね、うん、相性っていうのがあるんで、
うん、
で多分そういう面で言うと、あの僕が今使ってる LG2 っていうギターは、
はい、
その持ち手のその歌っていうのを活かしてくれるギターじゃないかなと、うん、思いますね。
なかなか奥が深い話ですよね。あまあそんなね、ギターの代表するような曲を一曲こうで皆さんに聞いてもらいましょうかね。
はい。ファーストアルバムになるんですけども、
はい、
ブルーバードっていう曲を、
はい、
聞いてもらいたいと思います。
思いで作ったんですか。
これね、結構昔に作った曲なんですけど、
うん、
そのブルーバードって言ったらいわゆるその幸せの青い鳥ですよね、
はい、
なんやけど、まあこの僕のブルーバードっていうのはその昔に自分が乗ってた日産ブルーバード、
あ、車ね、
車の話なんですね、
はいはい、
これがその、まあ、17万キロ僕は乗り倒して、
うん、
でもう、まあ、オートマやってんけども、信号待ちとかでもね、エンストしちゃうとかね、
はい、
もう普通にちょっと乗るのに支障が出てきたんですよね。
うん、
ほんで、まあ、仕方ないんで、売り飛ばすというか、
うん、
まあ、売るって言ったらでもそんだけ走ってるから、もうどうしようもならへんから、
はい、
その知り合いの車屋さんに事情説明して、うん、もうちょっと引き取ってくれへんみたいなこと言って、
はい、
ほんでまあ、その友達が引き取ってくれたんですけど、で、後日その車の話を聞いたときに、
うん、
その子が、あのブルーバードな、パキスタンから働きに来てた人が、なんか喜んで乗っていったで、言って。
はい。
このまだまだ乗れるやん、大丈夫大丈夫、言うて、すごい、喜んで乗っていかはったわ、言うて、うん。で、そんな話を聞いたときに、こう、僕自身はね、本当にもう飽きるほど乗った車やったんで、
はい、
正直何の見るもなかったんですよ。
ああ
。ほんで、なんか、まあ、ただ、まあ、世話になったなぐらいな気持ちしかなかったんやけど、
はい、
ほんで、
自分にとってはもう飽き飽きするぐらいに乗り倒したその車やったけど、
うん、
別の誰かからしたらそれがすごい素敵なものになって、で今もなおその人がその俺のそのブルーバードがその人の幸せを運んでる、
うん、
そういうことってあるんやな。
ああ、いい話やね。
物の価値っていうのは、うん、一つの方向からじゃわからない、
はい、
やなっていうのをその車から教えてもらった、
うん、
それをあのその気持ちを思いにしたのがこのブルーバードっていう曲ですね。
ですね。
はい。
なかなかそういう思いを聞いてこの曲を聴くとですね、またイメージが変わってこう聞こえてくるというのがありますよね。
うちの聴いてる方にいろんな情景が浮かべば嬉しいなって思うんですけど。
ですよね。
あ、
まあ、ブルーバードを例えて彼女にしたと。したら、夫。ね、また、イメージが変わってきますよね。
それがね。で、その、これ作ったのはすごい昔なんだけど、うん、それから何年か年が経って、
はい、
今度はその、自分が出ていく側になることがあったんですよね。
はい、
っていうのは、その、自分がまあ、まあ言うたら親から離れて家を出ていく。今度は僕がその、昔のブルーバードになって、外へ出ていく。
うん。
で、そういうところも、ちょっと歌詞の後半の方で盛り込んであるんですよね。
ああ、いいですね。
だから、その、歌っていうのは、その人がその、抱えてる年代によって、
うん、
もし歌詞は変わらへんかったとしても、入れ込みようってやっぱ変わっていくもんやなって。
そうですよね。
はい。
またほんで、聴いた人がどう感じるかっていうのも、曲として出した時点で、一人歩きしていくんですよね。
作り手としては、その、伝えたいことが100あったとした時に、
うん、
その、ある程度は、その、聴いてもらう人の想像力を膨らますようなところも必要。
そうですね。
100を100説明した、してしまうっていうのも良くないんかな、とも思いますね、作る時に。
確かにね。もうこの歌詞だけで想像してくださいっていうのが一番いいと思うんです。
そう。あまりにこう、リアルに説明しすぎると、その、世界観が限定されすぎちゃうんで。
あ、確かにね。
それもちょっとその、しょうもなくなっちゃうかなっていうのは、
はあ、まあ、人によってはね、そういうこのエピソードの話を聞いてですね、
はいはい、
こいつこうやってこの曲作ったらしいっていうのを、うんちくを言いたい人もいるわけですよね。
はいはいはい。
で、こいつこんな思いで作ってるいい曲やから聴いてあげてっていうのもあるわけじゃないですか。いい思い出として説明するか、捨てられたっていう風に説明するかで、変わってくるわけです、
ね。その時の受け取り用で、そう。いろいろ変わってくるってことか。
うん。だから、説明しても、またその説明から受けるイメージっていうのが、出てくる。
ああ、はいはいはい。
のがあるんで、まあ、ゆきとうさんが、もう思ってる通りしか伝わらないっていうのはないと思うんです。だから、そういう風な作品として、出来上がったら、あとは、一人歩きしていってくれる、まあ、子供みたいなもんですよね。
さよならブルーバード、
素敵なバラードの曲一曲聴いていただきましたけども、
はい、
さらにもう一本ギターを使ってるお話を聞きたいと思いますが、
はいはい、もう一本のギターの方はですね、
はい、
まあこれがユキトーのメインと言ってもいいと思うんですけど、
うん、
これはあのスライド用に使ってるギターで、
あ、いつもやってますね。
これもギブソンで、ギブソンのダブ、
うん、
でダブの中でもそのエルビスモデルって言われてるやつなんですけど、
はい、
これはあの、まあ、真っ黒のギターで、
うん、
そのまず見た目でまあ買っちゃったっていうところもあるんですよね。
それ大事です。
あの黒のギターをすごい探してて、
はい、
でまあいろいろ見たんですけど、
うん、
このダブがね、その形といい、そのフォルムといい、
うん、
で何がやってそのピックガードがね、ダブのピックガード真っ黒なんですよ、あいつ。
はい。
普通はダブって鳩が飛んでるんですけど、
うん、
何の鳥もいずに真っ黒で、ほ、うん、んであのピックガードの形がね、すごいちょんがってるんですよ。
ですよね。
あの僕のイメージではあのデビルマンの髪の毛あるじゃないですか。
はい、
両側に兜みたいになってる、うん、あれのイメージなんですけど、
はい、
あのとんがり具合がもうガーンって。
胸に突き刺さって、はい、それで決めてあれ買いました。
あー、やっぱりね、見た目って大事ですよ。
あ
ー、僕もね、ほとんど見た目で選びますね。
それ大事ですよね、でもね。
そうそうそう。
自分が持ってやるもんですか、
ね、自分が持っててかっこよく見えるかどうかで決めるというのがね。
そうですね。ちょっとナルシストっぽいですけど、
そうそうそう、
でも見てもらうもんやから絶対必要なことですよね。
うん、それも本当に必要やと思いますよ。まあまあ、そんなんでね、スライドいろいろやってますけども、影響されたアーティストなんかいるんですか？
ギタリストで言うと、うん、まあ、やっぱり有名なところ、ジミー・ヘンドリックス。
はぁ、いますね。
それから、ハウンド・ドッグ・テイラー。
うん。
で、まあ、ちょっとジャズになるんですけど、
はい。
ウェス・モンゴメリー。
あ、いいですね。
でも結構好きなんですよ、
うん。
今僕がやってることは全然違うんですけど、でもあの人のギターってこう、声はないけど、なんていうか、景色が浮かんでくるっていうか。
ああ。
で、なんか、このウェス・モンゴメリーがビートルズのカバーとかしてるんやけど、
うん、まあ、
この人が弾いてるって分かっちゃう。
ですね。
ですよね。それがあるんで、うん、あ、かっこええなと思って。
あのビートルズの曲がね、違う曲に感じるんですよ。
ああ、はいはいはい。ビートルズって分かんねんけど、
そう。
分かんねんけど違うんですよね。
そう。
そのウェス・モンゴメリーはそういった面で好きなんですけど、
はい、
今のこのビートル教授の楽曲で一番そのものに影響出てるなって思うのは、GG トップ。
おぉ、いいですね。
ちょっとすごい渋いとこなんですけど。
渋いですね。
GG トップのあの、ビリー・ディ・ボンズ。僕がもっと若い時には、その派手さがないから、
うん、
あんまりこうグッてくるものはなかったんですけど、
うん、
今になってこう見ると、こう淡々としてるリズムとかに見えるんやけど、なんかそこにこう聴いてるうちにだんだんだんだんグルーブが出てきて乗ってくるみたいな。
うん、
で、GG トップ、ちょっと詳しくわかんないですけど、年齢すごい今高齢なはずですよね。やけども、その、向こうのフェスティバルで取り取ったりとか、
うん、
で、もオーディエンスも大騒ぎで、
ですね、
もう倒れるとか、もうすごいんですよ、映像が、
うんうん。
そう、ああいう風に持っていくステージをやれるこの空気感っていうの、
うん、
そういうのを持ってるのが、僕がこれから目指す指針、
うん、
ああいう風になりたい、目指したいっていうところがあそこに見えてるなっていう。
もう本当にね、淡々とやってんねんけど、ビートがあるんですよね。
うんうんうん、
人を乗せるっていうのがうまいというかね。だから若い頃から、あの、ヒゲがね、特徴でね。
昔 CM に出てましたもんね。
そうです、そうです。どうしてもね、そのヒゲばっかりにこう目が
い
ってね、
はいはいはい、
音楽的になんかこう消えてる部分があったんですけど、
あれなんかヒゲ剃りの CM に日本でオファー来て、
はい、
剃ったら何だったっけ、1000万かなんかあげるとか言ったけど、それも断ったっていう話を昔聞いたことあるな。
僕やったらすごく受けますけどね。まあ、そうやけど、やっぱりあれが、
トレードマーク、
トレードマークやからね。
かっこいいですよね。
1000万で断る勇気が欲しいですよね。
まあでもあるんでしょうけど。
まあ、ね、確かに。まあ渋いところを選びますね。
だから今本当にそのどの楽曲的にも、
うん、
特にそのスライドをやってる曲に関しては、
うん、
GG トップの影響が大きいと思いますね。
はあ、やっぱりリフが多いですもんね。
あ、ギターリフね。
うん、
あ、
だからそういうのも聞くと、あ、そうなんかなって感じますね。はい、まあそんなエピソードもありながらね、スライドギターに頑張ってるわけですけども、それを代表するような曲、伊藤さん紹介していただけますか？
はい、それではセカンドミニアルバムの中からコロナ聴いてください。
された後半 幕を伝う雫を持たたげた渦月を静かに煽ろう
曲もなかなかいい曲ですけども、
はい、ありがとうございます。
このコロナという曲は、どういうイメージで作ったんでしょうか。
あ、このコロナなんですけど、まあ、ご存知の通りコロナビールになるんですけど、
はい、
うん、これはあの、まあ、数年前になるんですけど、僕はその一人でこのライブっていうのを大阪のナンバーの方のライブハウスで、ね
うん、
やり始めたんですけど、その時は、もう、ほんまに余裕もなく、
うん。
んで、向こうの方に知り合いもいない。
はい。
ほんで、もうガチガチだったんですよね。
うん。
で、その、楽曲的にもね、すっごい、こう、なんか狭い、突き詰めたような暗いね、感じのやつを、うん、もう、ギャーみたいな感じで一人でやってたんですよね。
はい。
で、そのステージをやってて、その対バンしてくれてた、先輩のバンドさんがいたんですけど、
はい。
で、その人が俺のステージ終わってから、俺のとこ来てくれて、
うん。
まあ、いいとこ、お前ちょっとこれでも行ってんのねや、と。
はい。
その時出されたのがコロナビールやったんですよ。
はい。
ほんで、俺はもう、その、ステージ、ライブっていうものは、その、楽しむもんやっていうのは全然思ってなくて、
うんうん、
すごいこう、アグレッシブっていうんですかね。
はい。
その、暗い、こう、突き詰めて考えてたんですけど、
うん、
その人がこう、ちょっと、ゆっくりせえよと。肩の力抜いて、
うん、
他のやつも見てみみたいな感じでね、
あ、
それを出してくれはって、
はい、
僕はそれまでそのコロナビールっていうのは知らなかったんですけど、
うん、
このライムはあれやろ、これでこうブチッと指で潰して、
うん、
で瓶の底に落として、ほんでチビチビ飲むんや、言
う
て、
うんうん、
見てくれはってね、
はい、
で、その時飲んだコロナビールがめちゃめちゃうまかったんですよね。
なるほど。
ほんで、ボケーっとそのコロナビールを一人でそのライブハウスの片隅でチビチビ飲みながら、なんかまあ、いろいろその人と語ったりしてね、うん。そういう思い入れがあるビールなんですよね。
うん、
で、そのバンドさんと、会ったのは、まあその時初めてやったんですよ。
はい。
んで、まあその日のライブは終わって、後日同じライブハウスにまた出演で行った時に、
うん、
そのバンドさんと話して仲良くなったみたいな話を、そのスタッフさんと話してたんですけど、
うん、
なんか聞いたらそのバンドがもう解散されたと。
はい。
僕と会ったその直後に解散されたらしくて、
うん、
でもあのバンドなくなったから多分ここにも来おへんと思うでっていうことになって、
うん、
で僕はねその初めて会った時にそのコロナビールを飲んで酔っ払ってたのもあったんで、
はい、
その連絡先とか聞いてなかったんですよね、
うん、
で結局ねそれ以来連絡も取れず、
うん、
その時会ったきりなんですよ。
あ
で、この、もしかしたら今僕がまだこうやってやってるっていうのを、
うん、
なんかで見てくれてるかもわかんないけど、
うん、
けど全然見てないし知らないかもわかんないんですよね。だから、その、またどっかのライブハウスでばったり会うことがあればいいなとは思ってるんですけど、
はい、
なんか、その、まぁ、ちょっとコロナがずれるけど、こう、人の出会いって一期一会、
うん、
大切にしていかなあかんなっていう思いもありますね。
ああ、ですよね。
うん、
本当、その一言、そのコロナビール出してもらったことで、ちょっと肩の力が抜けたというか。
うん、そうですね。
ね、はい、でまた一人で誰も知り合いもいてないところで、声をかけてくれたその優しさ。
はいはいはい。
っていうのがね、ものすごくなんか染みる時がありますよね。
そう、今でも思い出しますからね、そのこと。うん、
あそういうエピソードを聞くと、またそれはそれで、ゆきと境地というミュージシャンの中に、こういう気持ちがあるんだと、伝わりますよね。
うんそうですね。だから、その、この曲の中自体には、うん、その、誰々と出会ってどうのこうのとか、ありがたかったとか、そういう歌詞は一切入ってない。
はいはい。
ただ、コロナ言うて、なんかうまいとか、なんかそんなん言ってるだけなんですけど。
ですよね。
そう。やねんけど、俺の思いの中には、
うん、
そういう思いが 込められてるっていう。
うん。だからそれでいいんじゃないですか。だから、もう意味のない言葉を並べてるだけでもね、その中に思いが入っているという。
はいはい。
ですよね。
演者の方にね、うん、そういう何かこだわりとか気持ち込められてるって、それ大事ですよね。
うん、だから自分の中で感じてるのが表現できれば、何かが伝わると思うんですよね。まあまあ、そんなこんなでね、いろんなお話を伺いましたけども、
はい。
伊藤さん、今後のライブ状況というか、どういう方向に行こうと思ってるんですかね。
はい。来年からも、まあ、今まで通り、
うん、
奈良と大阪をメインに、ライブ活動はやっていこうと思ってます。
はい。
で、まあ、大阪の方では、
うん、
ナンバメレーで、高槻ナッシュビルウエスト、
はい。
で、西成のクロスロード、
はい。
それから、谷町六丁目のページワンさん、
うん。
この辺がメインとなりますね。
結構大阪の方でもやってるんですね。
そうなんですよ。今年でこう、いろんな顔見知りの方ができて、
はい。
で、まあ、声とかかけていただいて、結構あちこちで、
あ、いいですね。
やらせてもらってますね。
また、ゆきとファンが増えたということですよね。
いや、そうやったらいいんですけどね。うん、で、まあ、それと、奈良の方、
はい。
こちらは、吉野の池田屋さん、
はい。
で、五条のマイドリーム、
うん。
で、大宮のギリーズ、で、奈良のネバーランド、
はい。
それから、柏のポップインさん、
うん。
ですね。で、この柏ポップインさんにつきましては、
はい。
まあ、2ヶ月に1回ぐらいになるんですけど、
うん。
ゆきとエクスパンドっていうタイトル名で、
はい。
イベントの方を組んでもらってますんで。
ですよね。
はい。こちらもちょっと楽しみにしていただけたらなと思います。
先日、ボルワンに、僕、ね、見に行かせていただいて。
ありがとうございます。
たったゆきとさんを見たのが初めてでね。
ああ、そう、最近ずっともう座ってやってるのばっかりやったっすからね。
ですよね。立ってやるのもなかなかいいやん。思いましたね。
ありがとうございます。
だからね、あの時ね、思ったのが、立ってるゆきとうさんっていうのがでかく見えたんですよ。
あー、ちっこいけど。
そう。あのね、普段ね、どこにいるかわからんのにね。
ミニマムすぎて。
そうそうそう。それがステージでパッて立った時にね、なんかでかいなって感じたんですよ。
あー、
それがね、また良かった部分もあるし、動き回るっていうのはいいですよね。
そう、座ってるとね、やっぱこう、アクションに絶対制限が出てくるんで、
ですよね、
上半身どんだけ動かすかだけになっちゃうんで、
うん、
立ってこう、動き回れるっていうのは、アクション入れられるんで、見てる人にもこうね、迫力も伝えやすいし、
ですね、
飽きずにこう見てもらえるかなっていうのもあって、
うん、
これからはちょっと立ってやることが増えるかなと思います。
いいですよ、あれ。
あ、そうですか。
うん、結構。なかなかいいなっていう思いで。出たんですけども、
ロック感がねちょっと出せたらなと思って。
ですよね。
やってます
ね。本当にね、マイクをね、まあ座ったり立ったりしてたって、してたでしょ。
あ、はいはいはい。
その時にこうマイクをこう動かさなあかんっていうデメリットはあるんですけどね。
あれやっぱデメリットかな。俺
ね、マイクが2本あるんであれば、ただ一つ椅子の置いたマイクと、要するに立ったマイクっていうのと。二人で立つ位置に置くんですよね。
セッティングしといて。
そう。
あ、
で、そのままやればいいと思うんですよね。
なるほど。
で、ギターも二本つなげれるじゃないですか。
あ、そうか。あ、まあ、エフェクター
がね。エフェクターがね。
あるんで。
そこが難しいですけども。
あ、
まあ、二本つなげるんであれば二本つないとけば、スムーズにやっていけると思うんですよ、
はいはい。
けど、その交換している時間も、間を作れば見せれるんですよね。
ああ、そこをかっこよくね。
そう。
それなかなか難しいな、
ね。うん。
なるほどね。
僕ね、一番気に入ったのは、アイドリームさんで、
はあ、はあ、
これギター交換していいですかって言うたんですよね。
あ、それ僕が？
はい。
ああ、はいはいはい。
で、ギター交換したいんですけど、一回言うてみてかって。
あれ、よう覚えてますね。
そこが、あ、いいね、いいなって思ったんですよ。
あの時はちょっと調子乗ってましたね。いろいろなんか喋りが。
だから、これ一回言うてみたかってんと。
ああ。
あれも一つなんですよ。
パフォーマンスの一つとしてね。うん、ああ、なるほどね。
で、この間も、ポップインさんでね、
はいはい、
マイクを座ってから立つときに、マイク上げるときに、これこのままでの方がいいですかね 言うたじゃないですか。もう腰曲げて歌わなあかん状態。そんなんでいいかなって聞くのはね、要するに観客に対して喋ってるんですよね。
観客っていうか、マットさんに聞いてたんですけどね。
そうやけど、こう、みんな聞いてるわけです。
ああ、そうですね。そうですね。
だから、それって一つのパフォーマンスなんです。
あ、
それを黙ってするか、
はいはいはい、
一言言うか、っていうとこなんですよ。
褒めてもらってよかった。
だから曲は、まあまあ、それなりでしたけども。
あれそっち大事ですけどね。
そうなんですか。MC は良かったと思いますよ。
MC はってい
や、本当に。だからそこがね、僕は見てるところはそこですよね。
ああ、そのトータルのパフォーマンス的に、どんだけ、こう、お客さんのことを思って動かしてられるかってことですね。
ですよね。だから前にいてる人と喋るっていうことがどれだけ大事かっていうこと。パフォーマンスのもそれやし、
はいはいはい、
また乗せるのも、
緩急ね。
そうそうそう。だから黙ってね、一人乗ってても、見てて何やってんのかなって思うし。
しんどいやつですよね。
そうそう。
僕も昔そういうとこからでも通ってきたんでね。
やっぱ
続けること大事ですよね。
そうですね。どんなステージに出るっていうこと
は大事
だと思うんですね。せやけどこのポップインさんのエクスパンド。
はい。
ね、2ヶ月に1回ということで、ありますけども、
はいはい、
まあボル1から、まあボル100まで行くのか、ボル500まで行くのか、わかりませんけどね。
まあ見ててください。
僕はボル1000ぐらいで呼んでいただいたら、
1000っすか、
はい。
ミリオンっすか、
ミリオンで出演させていただこうかなと思いますけども。
わかりますよ。覚えときます
か。はい。まあまあ、その頃にはね、指も動かないかとは思いますけどね。そんなこんなでね、いろいろお話を伺いましたけども、
はい。
ゆくと教授さん、今日来ていただいてどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、このラジオを聞いている方々にも、何かメッセージがあれば、一言。
いや、2015年も、
はい。
ゆくと教授、よろしくお願いいたします。
また頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
は
い、
それでは最後にロックな曲ご紹介ください。
はい。では、セカンドミニアルバムから、ベビーベビーバビロン、聴いてください。
それが決めらんないぜ。